はい、いいですよ。
それでは、ご見学、お二方目ですけれども、静岡県立大学の平山亮先生より、発表大学富戸校の山割りとしての福沢一という大学で、をいただきたいと思います、はい、先ほどちょっと一人目の方ですでに時間をオーバーしておりますので、節約のために早速発表をしていただきたいと思います、はい、ではよろしくお願いします。
それでは早速発表させていただきます。徳富蘇峰の身代わりとしての福沢諭吉というタイトルです。で、これどういうことかと言いますと、郊外の方にもある程度示唆されておりますが、私がね今から大体18年前ですね、まあ、随分前になりますが。こちらの神戸大学の卒業生である安川淳之助氏教育学者のと論争を、始めたんですね。でそれは要するに、福沢諭吉がもうそのまさに、15年戦争期の、言論をリードしていて、まだ依然としてリードしていて、つまり明治の初めじゃなくて、で、その戦争自体の拡大とかですね、その、帝国主義的なね、いわば、日本のね、その、日本の国策の、背景にあったんだという、その、安川さんの主張に対して、いや、そうじゃないんじゃないのというふうに私は思いまして、大体ちょっと直感的にもおかしいと思うんだけれども、とにかく安川さん、そういうので、その、ことについての反論なんです。で、それまで言って、福沢じゃないとすれば誰なのかということで、私は前に2004年のねこちらの方では言うと丸一の、山の中の 3つ目 の, 18行目あたりにもありますがね、安川さんが2000年に書いた、福沢諭吉のアジア認識というのに対する、ほぼ反論として書きました福沢諭吉の真実の中でも徳富蘇峰が、本当はリーダーだったんじゃないのということとは示唆をしておきました。で、今回はもう少しそれをね進めて、ではそれはどういうことなのかということをもうちょっと詳しくお話ししたいと思うんですね。で、ですね一応もう一回丸一のところ9行目のところでねこの部分注目していただきたいんですが親とは思われるかもしれませんね。つまり福沢諭吉が帝国主義的な野心を持っていた、あるいはアジア蔑視の感覚を持っていたということについては、それより前の人たちもすでに指摘していますよね。私が調べた限りでは、遠山茂樹さんが最初です。戦後間もなくに昭和でいうと25、6年です。それから服部思想、それから、鹿野正直というような形で福沢批判が展開されております。ただ、彼らは日清戦争をどんどん後押ししたということを言うだけで、それがそのいわゆる15年戦争のまでその、福沢の、思想が影響を与えたとは言ってなかったんですよ。それが安川さんはねもっと、それは15年戦争とまで影響を与えたんだというので今私はその、ことについてちょっと検討したいなと思ってます。で、安川さんの主張というのは14行目ですが、今の前週の、時事新報論集の社説を根拠にしてますよね。でそれが1930年代の時局とすごく整合的だというので、まさにその、先ほどの、15年戦争期まで福沢が影響を与えていたんだという主張を、言っているわけです。それは、特に2006年の、戦争論と天皇制論の中で言われてました。で私は、それについてはもともとね、つまり時事新報論集自体がこれは1930年代に編まれたもので、これは編纂者がである石川幹明がそう見えるように編纂したからそうなってるんだというふうに言ったわけです。でこれは2004年の本でまず最初にちょっとだけ言い、それを2012年のアジア独立の食材基地という本の中で、かなり大々的に安川さんの主張とかね、杉田聡さんという帯広畜産大の先生の主張についても反論を行いました。で、ではちょっとじゃあ福富蘇峰どんなもんだったのかって話をに続けますね。23行目の丸2です。これはもう全くやっぱり 徳富蘇峰がイデオログの中心ですよ。つまり上の世代はもうそれが自明であったんですけれども、安川さんの世代、昭和10年1935年生まれだとやっぱり実感が湧かなかったのかなという気はちょっといたします。で、新日本の青年というので福田批判者としてもともと蘇峰はデビューしてますよね。要するに天保の老人といういわゆる有名な表があります。天保の老人というのは福沢のことですよ。明治の青年は自分だってわけだ。だからそのもともと要するに打ち倒すべき巨頭として福沢がいて、彼はそれをずっと貫こうとしたっていうふうに言えると思います。90何年間最後90何年歳まで生きるとは最初の段階では知らないわけですけれどもね。で、新日本の青年デビュー作っていうふうに書いてありますが、さらに調べてみますと実はそれより前に官民調和論というパンフレットを出していることが分かりました。それは時事新報の初年にね、要するに福沢が官民調和論について展開していたのをもうその場ですでにけなしていて、官民調和論というタイトルだけでも実際は反論官民調和論なんですよ。で、つまりもう1882年の段階でそういうふうな考えを持っていたことが分かります。つまり福沢をなんとか打ち倒したいという非常に強い願望を持っていたことが分かります。で、大東亜戦争期においては大日本言論報告会という会の会長でございます。今日ね、徳富蘇峰なんてのはもう忘れられているわけです。時々読まれるのは日清戦争までのものです。国民の友のね、初期のものに載ってるとかね、そういったことですね。大西はじめとは同志社時代からの親友でね、国民の友にも大西は、評論を載せてますよね。で、あるいはそうでないとすれば近世日本国民史という食報時代から始まって明治までのね通史を一人で書くというすごいことをやりました。40年間ぐらいかけて書いたわけですが、その作者としては知られてますよね。私も近世日本国民史一部は面白いのでね読んだりしております。ただ他のもの誰も読んでないでしょう今で。要するにね、実際はその全然読まれていない部分の言論活動が重要なわけで、日清戦争後は時の政府の活動に差を指すですね、推進しようとする体制派言論人だったわけです。で、三国干渉から第二次世界大戦終結、これ50年間ですけれども、そこまでの期間ずっと続いていたということです。で、その長い生涯、ただだらだらとやってるとですね、時代区分がないと、取っかかりがなくなると、昨日のシンポジウムじゃございませんが、そういうことがありますので、一応この、私のが区分したのではなく、伊藤彌彦先生ですね、同志社のが区分したものをちょっとこれで参考までにお示ししておきます。で、問題は第5期でございまして、言論報告というのはもう戦争が始まった頃に雑誌としてはできますが、彼のやってることはずっと自分自身では言論報告だということを言ってるわけでして、それはやっぱりなんていうのかな、まさに体制派知識人として、言論人としての活動を象徴しているということができます。で、雑誌の言論報告のモットーというのは指導者の指導士というんですね。ちょっとかっこいい感じもありますが、だからまさに戦争をどんどん推進するというのが、彼の目的であります。で、どの程度影響があったか、私がこう影響があったあったと言ってもあんまり実感湧かないかもしれないので、年表が5ページ以降にあります。これはあまりにも膨大なもんなんで、実はちょっと私のオリジナルではないのでややあれなのですが、どの程度売れたかということについてはね、例えば昭和14年7ページ目の下の方ですけれどもね、東京日日新聞より昭和国民読本を出版するとありますね。5月2月に出して5月に50万部突破、12月100万部突破と書いてあります。すごい売れ行きだっていうことになりますよね。昭和14年ですよ。戦争が第二次世界大戦が始まった年です。さらに昭和19年、もう戦争終わる頃じゃないですか、8ページ目、の昭和19年82歳、必勝国民読本初版50万部というわけです。 まあ紙もなくなってる時期なのにそんなにたくさん本を刷ってもらったこと自体すごい優遇されてたってことが分かりますよね。つまり時の政府にとって本当に必要な人だったってことですよ、言論界においてね。だから これほどの影響力のあった人のことを安川さん一言も触れずに、福沢が何かこう言論界においての重鎮であり続けたなどというのはちょっとおかしいっていうか、その現実的ではないんですよね。でしかもその次の2ページ目ですがね、丸三、昭和19年3月、戦争が終わり1年半ぐらい前ですけれども、祖法は言論報告というその先ほどの史上で、福沢を功利主義者非愛国者として批判しております。これはねあまり知られていないと思います。あのというのは、私もね小泉進三全集の方で反論が載ってるので見つけたんですが、祖法の方は今出てるいかなるつまり本の中にもないんですよ。雑誌で一回発表されただけで、これ でもう戦争終わってからとこれはほぼもう無視されることになったでしょ。で国立国会図書館の方のでも今例えば割とこう古い本なんかは画面で見ることできるんですが、それにも出てないですね。だからこれは私苦労して要するにプリントを取り寄せて、見たんですが、まあわざわざ福沢諭吉を昭和19年の3月に批判してるんですよ、こういうふうに2ページ目に、それは全部が全部ではないんですが、ある一部なんですけども、それでもこれだけの分量があるんです。つまりこの前はね伊藤とか西門寺とか蒸すとかの話をしていて、まあもうすっかり思想家というか政治家としてもまあもう半世紀近く前にですねもう終わってしまった人たちなんだけれども、福沢だけはまあね学校が存続してますのでね、で現に存続している慶応があるにもかかわらず、まあ、相当な悪口を言っているわけです。で、まあ、言わないではおきますが、ですね、例えばですね、これで言うと60行目なんていうのもね、この要するに、先生は偉いと思うが、しかし西洋のことをむちゃくちゃに輸入する点においては伊藤や陸奥なんかの非じゃないより以上のものである。彼は西洋のいいところをいいことを輸入するというよりも日本のことをことごとく壊すという方針でやってきたと書いてあるんです。日本の破壊者である文化というかねの破壊者であるなどということを言ってます。それで73行目は先ほど のデビュー作、実質的なデビュー作である新日本の青年の、また思い出話が書いてありますね。で弟子について書いてるんですが、人種改良論を唱えた弟子というのは、これは高橋義雄です。初期時事新報創刊時から、まあ、嘱望されていた弟子なんですが、5年で辞めちゃいます。それからあといわゆる三井の方に入りましてね、三井銀行なんかの方で活躍されたビジネスマンになります。だから新聞の方に残ってほしいなと思っていた弟子ではなくて、結局後継になったのは石川幹明であるということがやっぱりそれからあとのことに影響を与えてるんですね。で例えばですね、 あと81、功利主義者であるってことね。これ今の日本でも功利主義者って結構悪口の意味で使われること多いですよね。あいつは功利主義者だって言うんですけども、これはおかしいんで、だってねイギリス哲学の伝統から言えば功利主義というのは最大善を追求することなんですよ。つまり我々にとってベネフィットを最大化するということです。だからなんとなく功利主義でふふと笑いたくなるのはそれは利己主義と混同してるからですよね。功利主義というのは全然悪くないですよ。全体が良くなることを思考するんですからね。でもこれは今我々がふふと笑うような意味で功利主義というのを書かれてます。つまり徳富祖法の、言葉の使い方は戦後までもなんていうか引き継がれてる感じですね。非常に通俗的でよく分かりやすいことを言ってます祖法はね。だから大衆的人気があったということができます。でさすがにこれ出されますとね、これが昭和19年の3月でしょ。たまったもんじゃないですね。慶応出身者としてはという、例えばねもういう非国民扱いされちゃうわけですよ。でさすがにその小泉進三さん、黙ってられなくなりましてね、反論を書きます。これは三田新聞です。これは小泉全集の方に載ってますので簡単に読めますが、ですね、結局この反論というのは想像つくでしょ、どうやって反論したか。つまりね、祖法は福沢は帝国主義者でもなく、なんて言いましょうかね、愛国主義者でもないからダメだというわけですから、 当然それにであればその弁護は逆の言い方をしなければ弁護にならないわけです。でその弁護はどうやったかというと、石川幹明が書いている福沢諭吉伝と、それから彼が編纂した続福沢全集です、この中に時事新報論集が含まれているわけでやったわけですな。で石川学園福沢像は実際のところ双方の立場と実は大差がないんですよ。大日本傍聴論というのは1894年に出されています。で大日本傍聴論というのは後の方でちょっとだけ引用しますが、これはあの国民新聞1890年に創刊された国民新聞の社説をこう束ねたものです。それはまさにだからちょうど日清戦争の最中でね、イケイケどんどんですよ。で、そういうものも時事新報の社説にはありますよという形で反論するわけですが、それはもともとの福沢が編纂した明治版全集には入っていないものです。福沢自身は自分のものだと認めていない社説を使って反論してるわけ。意味わかりますね。それは小泉塾長がやってるということです。慶応のトップが昭和19年に。さて、私、まあね、この99行目あたりのところですが、石川が選んだ石川作の論調というのは同時期の国民新聞と大差がないんですよ。石川のと双方の考えは似通っていた。それで福沢と石川、実は福沢と石川プラス双方の考えは違っていたんですよ。それは国力を面ではなくて経済力として捉えるというのは福沢の特徴です。面として捉えるからね、どんどん地域を、ね、広げて地面を広げなきゃいけないと考えるんだけれども、福沢の場合はビジネスが重要なんですから、別に面積が広げる必要なんか全然ないっていうことですよね。だからまあその点があると。で反論についても大体わかりますよね、今言った通りでございます。で、特にちょっと感動的なことがっていうんじゃないかな、129行目のあたりはちょっとだけ愛国者ではないと福沢の教え子たちはということについては言うと、こういうふうに言ってますよね。これは簡単に申します。福沢の教えを受けた者といえば、私どもの同窓の者は皆そうです。そうしてこの中の幾千百の、青少年は、今陸上、海上、空中において戦っています。そうして彼らは、皆福沢先生の名を口にして襟を正す者ですが、それらすべての者が非愛国者だと豊臣氏は言われるのですか。まさかそんなことを言われるとは思いません。しかしこの一段の言葉は不穏当の嫌いがあると思います。とりあえずこれだけをここに申しておきます。息子さんが戦死したの2年前なんですよ。自分の息子の名誉にかけてでもね、そんなこと言われたらたまったもんじゃないので、こういうことを書いたっていう、そういうことがあるわけでございます。で、その次丸五ですが、これはGHQ 戦後になるとどうなるかっていうと、言論人の割と責任続きは弱かったんですが、言論報告会だけはねダメだって言われたんです。で市川夫妻は言論報告会の理事だったもんでね、公職追放だったっていうことがあります。それから永久戦犯の通告を受けましたけども、高齢のためそれは取り下げられました。で、つまり安川さんが描く大東亜戦争のイデオローグとしての福沢というのは、実は祖父の幻影だということです。つまり石川作のまあ2編がね、実態としては祖父の姿だとすると、安川さんは知らないうちに福沢でなくて祖父を批判していたことになるということになる。で、大日本傍聴論、これはアンソロジーとして今でも読むことができますが、これを引用してみると分かりますが、まあ要するに私が言う石川が書いてるものと中身はほとんど同じ。結局石川は何て言えばいいかな、文に花のない徳富祖父なんだよね。簡単に言いますとほぼ同世代ですがね。で、まあ言います。で、と弁明しない。では7番ね、最後もうすぐ終わりますが、戦後小泉らが福沢の真の姿は石川が描いていたのは異なっていたというふうに弁護すればよいものを、なぜ弁護しなかったかはこれからはっきりしますよね。つまり戦時中に石川に従って福沢を弁護した、戦争が終わってそれは虚偽でしたとは言えない。この立場は戦後の慶応義塾出身の福沢研究者、私を除くですけれども、ばかりか丸山正雄門下の東大出身者、松沢先生、飯田先生、平石先生、軽部先生はどうか知りませんけども、にも貫かれているということです。で、こうした状況を安川さんは丸山正雄の呪縛などと呼んでいますが、果たしてどうかということで、今日のお話はこれぐらいということです。